大輔が天才オウム第746回をお届けいたします。今回のテーマはあなたは嫉妬されているです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。嫉妬の話ってここでも何度も取り上げてお話ししたんですけども、それだけ実は嫉妬っていうのが大事なんですよね。で、皆さんこれは立派な方です。これは皮肉でも何でもなくね、立派でしょ。だからどうしてもその自分がね、その嫉妬されるようなものは何もないとかね、あるいはその嫉妬されているせいで自分はダメなんだとか、身動きできないんだとかっていうふうにして言うと、もうそんな人のせいにするなんていうのは恥ずかしいことだとかね、そんなことはないね、自分のことは全部自分が責任があるんだとかね、いろいろ思われるでしょ。で、それは本当に立派なことですよね。でね、残念ながらね、ここがまたすごいことで、そういうふうに思う人は、その謙虚に思うことが、また嫉妬の対象になってしまって、要は普通の人ってそんなふうに思わないわけですよ。だから、そういうふうに、なんていうか、すごく高潔にね、思う人っていうのは、その自分を律しね、そしてやはり自分を律していかなきゃいけないとかね、どんな時でもその人のせいにせず、自分を反省し、自分の行いなり言動を反省して、よりね、その素晴らしいその言動っていうんですかね、行動をしなきゃいけないんだよと、いうふうに思う人っていうのは、実は稀なので、そうするとそれがまた嫉妬の対象になってしまうんですね。だから、反省すればするほど、どんどん嫉妬を受けてしまうんですよ。で、どんどんその嫉妬の中に入ってしまって身動きできなくなっちゃうんですね。で、身動きできなくなってしまうのも自分のせいだって思うと、ますます嫉妬を受けてしまって、もうますます身動きできなくなってしまうっていうことなんですよ。でね、ここでまずね、そもそも出発点として、まず受け入れなきゃいけないことっていうのは、どんなに立派な人であろうとも、ある条件が整えば嫉妬するってことなんですよ。だから嫉妬っていうのは人間の存在と切っても切り離せないような自然現象だってことですね。だからある条件があれば夕立があるでしょ。それと全く同じで雷が鳴ってきたりするじゃないですか。で、そういうことと全く同じで、そのある条件が整えば必ず嫉妬っていうのは生じるわけですよ。で、それをなくすことはできないんですよね。だから当然ながら、その条件を整えば、つまり親が子に嫉妬することもあるし、どんな立派な先生だって生徒に嫉妬するし、それからどんなに立派な上司だって部下に嫉妬したりするんですよ。あるいはね、その男尊女卑みたいなことがあったりすれば、男性が女性に嫉妬すると。だから一番会社で起こりやすいでしょ。男性の上司が女性の部下に対してのパワハラとかセクハラとかってよく聞きますよね、中で。それってそういう条件が整いやすいんです。つまり整理して言えばね、嫉妬っていうのは、要は自分が、下だと思うもんね。例えば親に対してこうでしょ。例えばね、下だと思うものが、あるいは例えば先生と生徒ね。ただ先生の上でしょ。生徒が下でしょ。だからそういうふうにそういう上下関係があって、しかも嫉妬下の人が優れた、卓越したね、能力とか人格とかね、そういうものを持っているって思った時に、もう瞬間に現れるものなんですよね。自分よりもはるかに優れた能力を持っているとかって言ったらもうそうなるわけですよ。まあ歴史上でもいくらでもある話で、例えばその武田信玄はね、その自分の息子を、かなり窮地に追えるわけですけど、それってやっぱり息子に嫉妬したわけですよね。それだけ卓越した能力を持ってるわけですから、まあ当然ですよね。嫉妬するわけですよ。もう歴史上見れば山ほどありますし、ですんで、その人間っていうのはどんな人であろうと、まず嫉妬っていうのからは逃れ得ないってことですよ。まずそこがまず、そもそも受け入れられないんですよ。それからもう一つはね、自分がね、嫉妬なんか受けるようなものって何一つないじゃないかと、そんな優れたものもないしね、何持ってるわけじゃないしね、別にそのハンサムなわけでもないし、美人なわけでもないしね、何のお金持ってるわけでもないしね、あるいはすごい頭がいいわけでもないしね、とかね、いろいろ思うでしょ。そういうふうにね、謙虚に思うってこと自体がもう嫉妬の対象なんだけど、実際そういうふうに思うわけですよ。だから自分なんか嫉妬なんかされるようなものなんか何一つないっていうね。って思うと、ますます嫉妬を受けちゃうんですね。ですが、大体が、だから大事なことは、自分が嫉妬されるっていうことがあるんだよってことは、やはり受け入れることが大事なんですよ。まずそういうことを受け入れることですよね。でここね、すごく大事で、そうすると、だから、大体、ここからが始まるわけですけど、人のせいにするなんてなんだとかって怒られたことあるでしょ。自分が怠けたせいでこんな点数取って、それを人のせいにするなんてなんだっていうふうに怒られたと思うんですよ。で、経験あるんですよ。まさにそこがもう、なんていうか、負のスパイラルに入る入り口なんですよ。 これね、嫉妬を受けると、結局もう嫉妬の発作を浴びるので、なんていうんですかね、単純に言うとですね、ものすごい、なんていうんですか、電気ショックを浴びるのと同じなので、人間って嫌なんですよね。絶対受けたくないんですよ、苦しいからね。で、だから、当然その何にもできなくなっちゃうんですね。それに怖いから。だからよくほら、怠けもんとかって言ったりするじゃん、あれが、全然やる気が起こんないとかね。あれっていうのは、やる気を起こして頑張っちゃうと、ますますほら、嫉妬を受けちゃうでしょ。だから、なんか何にもできなくなっちゃうんですよね。多分ですよ、わかりませんが、これも一つの仮説ですけど、引きこもりの人っていうのは、もしかしたらものすごい能力を持ってらしてね。で、だから、嫉妬を受けちゃって、もう外に出れなくなっちゃうというのかもしれませんよね。実際そうなんじゃないでしょうかね。もっと調べたらば、引きこもりの人ってものすごい卓越性能力が持ってらっしゃるかもしれませんね。逆に言うとですよ、そういう人が何万人もいるってことは、もう日本としては大変なマイナスですよね。そんな卓越した能力を持ってる人が。だからね、本当に嫉妬っていうことを知るっていうことが大事なんですよ。嫉妬について。この個人のその人生もそうだけど、社会全体もそうですもんね。で、日本全体もそうなんですよ。すごく不利益になってるんですよ。なんでじゃあ嫉妬っていう現象があるかっていうことを理解することも大事で、どうしてかって言ったら、そういうね、例えば今ね、家庭ですよ。引きこもりの人が何万人っていると、例えば10万人なら10万人いるとするでしょ。多分それ以上いらっしゃると思うんだけど、でそういう人がね、一気にね、自分の能力に目覚めてね、で、その世の中に出ちゃったらね、もうそれだけで世の中激変するでしょ。それだけ優れた人がどんどんバリバリやりだしてしまったら。と普通の人ついていけないでしょ。だから、やっぱりそれを抑えるために、ある種同じような状況に置くように、変化が少ないようにっていうために、大きく見ればそれが、嫉妬っていう現象があるわけですよね。だからこそ逆に言えばなくならないんですよ。だけど、個人として見れば、それでね、人生がダメになっちゃうっていうのは、大変不本意なことでしょ。だから、やっぱりね、嫉妬について知るってことは、すごく大事なことなんですよね。じゃあ先生そこも分かったけど、じゃあどうすりゃいいのかって話なんですよね。で、どうすりゃいいのかっていうのをなかなか、言いづらいんだけど、全部人のせいにしちゃえばいいんですよね。人に言ってみればね。で、全部自分のせいに被らないことね、ですね。で、人のせいだとかって思ってると嫉妬買わないので、結局、ほら、そういうってある種ですね、ダメなやつでしょ。だから嫉妬なんか買わないんですよ。だから、いいんですね。そうすると能力発揮できてくるんですよ。だからそんな風にこうね、なんかこう、なんつうかな、そういう立派なことね、にはなんとなくこう距離を置いて、行くっていうのは、実はすごく大事なんですよね。実は今思い出したんですけど、ある時期まですごくその有名なコンサルタントだった方がね、なんかこう、自分で普通にいるとね、すごくなんかこう、無欲で、それすごくこうなんていうかな、高潔な、それこそ毎日座禅とかしたりして、そういう生活がいいと思っていて、そうしちゃうんだけど、でもそれだとどうもうまくいかないので、もうわざわざパチンコやりに行くとかっておっしゃってる方言ってましたね。だからそれもだから、ある種嫉妬を受けないための一つの方法なんですよね。で、いろいろこうアイディアはあると思うので、ぜひ考えてほしいんですけど、一つはこの原理を正確に理解するってことですね。どういう状況で嫉妬っていうものが起こるかってことを正確に理解することっていうのがまず出発点なんですよ。で、多くの人はね、ここが受け入れられないから話が進まなくなってしまうんですよね。だからまずここの話でね、とにかく強調したいのは、嫉妬っていうのは絶対にどんな人でも起こすんだよってことですよ。ね、逆に言うとですね、この嫉妬っていうのは、なくすことができないんですよ。なくすことができないんで、じゃあどうやったらいいかってことでしょ。で、その時に一つあるのは、この原理をしっかり理解するってことなんですよ。これだけで随分変わってくると思いますね。で、単純な話なんですけどね、この人嫉妬の発作を起こしてるなと思ったら、そういう人には近づかないことですよね。パッと離れるってことね。で、これね、実はですね、嫉妬を受け続けちゃってて苦しんでる人っていうのは、これが難しいんですよ、パッと離れるっていうのが。で、なぜかっていうとね、専門家に言ったらわからないんだけど、アナロジーとしてはすごく、多分同じなんだと思うんですよ。なのは、奥さんがね、ご主人がひどい DV で、だから普通どう考えたってそれもすぐ別れればいいのに、別れらんないとかってあるでしょ。あれと同じなんだと思うんですよ。暴力を受けると結局脳から快楽物質が出る、痛いからですね。痛いから当然それを防ごうと思って快楽物質が出るでしょ、脳から。モルヒネ何百倍っていうのは、効果の高い物質が脳は出すでしょ。だから、 それがだから条件付けられちゃって、その夫の暴力と脳のね、その快楽物質の分泌っていうのが条件付けられてしまって、その快楽物質が欲しいので暴力を欲するということになってしまうわけですね。で、だからまあ本当に危険なことですけどね。でも人間ってそこまでなっちゃうんですよ。だから薬物依存だって全く構造は同じですよね。で、嫉妬もそうで、まあ、いじめだって嫉妬なんだけれど、いじめってなかなかこう、どんどんエスカレートしていくでしょ？それっていうのは、離れられなくなっちゃうんですよね。つまり条件付けられてしまって。いじめと、それから脳の快楽物質が出るってことが、その、いじめられる側のね、快楽物質が出るってことが、その条件付けられてしまうと、これセットになってしまうと、なかなか離れられないから、いじめられる人がいじめられ続けちゃうんですよね。でね、ここで一つだけね、やっぱり一つでこう考えてみると大事だなと思うのは、好き嫌いっていうのが、すごく、その、はっきりすることが大事だなっていうことなんですよ。例えばね、こういう教育をするでしょ？みんなと仲良くしなさいとか、それからもっと言うとね、すごく嫌なやつっていうのは、自分のそのダメなとこを教えてくれるんだから、だからそういう人と積極的に付き合わなくちゃいけないとかね。自分を高めるためにそういう人に対しての好き嫌いを言うっていうのは恥ずかしいことだと、逆にそういう、自分に嫌なことをしてくる人と、付き合ってこそ人間として成長できるとかね、そういうなんか考え方ってあるでしょ。で、それがまたもう人を苦しめるんですよね。だから逆のことすればいいんです。つまり不快なことから離れるんですよ。でもあえてだから自分の修行のために自分を高めるために、不快なところに行くって言ったらますます嫉妬浴びちゃって、それこそ大変なことになってしまうから、でもやっぱり離れるんですよね。で、本当にね、暴力沙汰とか起こるんですよね。で、だからそうするともう、そう一生取り返しのつかないような怪我を負ったりね、障害を負ったりしてしまうことが実際学校の現場だってあるんで、だからやはりの子供にね、ちゃんと嫌な奴と付き合わないよと、さっと離れるんだよってことを教えなくちゃいけないですね。これも社会人も同様で、やっぱり嫌な奴、変な奴と付き合っちゃダメなんですよ。で、これは当たり前のことでしょ。そこがね、なんかこう変にねじ曲げられてですね、修行とかってなっちゃうんです。だからね、もっと言うとこう、世の中のね、ある種道徳とか、それからこうすべきだとかね、人間を高めるために、自分を高めるためには、自分が成長するためにはこうすべきだとかね、これっていうのをやっぱり全部疑っていかないと、そういう意味では自由にならないだろうなって思うんですよ。まあ、完全に私、秩序破壊者みたいなことを言っていますが、実際これ取ったら随分楽になる人多くありません？学校なんかでもそうだと思うんですよ。いじめって随分本当に減るんじゃないでしょうかね。これを徹底して教えてれば。嫌な奴は付き合うなよと。もう嫌な奴は本当に付き合うなよということを、もうそばに置いちゃいけないよっていうふうにぐらいしたらいいと思うんですね。で、実際変な人いるわけですからね、世の中っていうのは。だからその道徳とかね、そういうものと、それが一体になってきて人を苦しめていくんですよ。だからそこのところね、やはり皆さん、やはり分かってね、賢くなってね、やはり自分の能力を生かすとかね、自分の幸せとかね、やはりこれを持っていかないと、本当にとんでもないところにどんどん引きずり込まれてしまうんですね、実は人生っていうのは。で、だからね、ほどほどの人が結構いいんですね。そうそう、だから、ね、受験なんかっていうとね、結構こういう人いるんですよ。医学部をね、受験したいっていう人、すごく真面目な人多いんですよ、やっぱりね。勉強も大変だしね。でもね、ほら、医学部でお医者さんになってね、こう本当に病気で苦しんでる人を救いたいとかって真剣に思っちゃう人っていうのは、意外にね、なんでこいつこんなに努力しないんだいっていうふうなことになるんですよ。いや、実際すごく多いんです。でもね、嫉妬ってことを知ってると当たり前で、そんなに高潔なね、思いを持った人っていうのはもうガンガン嫉妬を浴びるから、そうすると勉強なんかできるようになんないんですよ。勉強できないんですね。勉強手につくわけがないんですよ。で、逆にね、医者になってフェラーリ乗ってやるとかね、医者になってたくさん金稼いでやるんだとかと思ってる人は、それほど人の対象にならないので、結構勉強うまくいったりするんですよ。で、入試も受かる確率って絶対に高いですね。圧倒的に高いですね。これ受験指導してる人って多分みんな同意してくださるんじゃないかと思うんですけど、そういうもんなんですよ。逆に、ね、本来ならね、そういう志の高い人が医学部行ってもらった方がいいでしょ？だけど、現実にはそれだとみんなの嫉妬を浴びてしまって、勉強できなくなっちゃうんですね。これどんな職業でもそうで、やっぱりこれで世のため、人のために頑張りたいとかっていう、一生を捧げたいとかっていう人っていうのは、もうそれ以前に潰れちゃうんですね。で、だからね、やっぱりそれことを、じゃあどうしたらそういう優れたね、資質を持った人が世の中に出れるかとか世の中で活躍できるかっていうと、大きく足かせになってるっていうのは、この道徳ですよね。だから、まず第一に一つ申し上げたいのは、 本当に嫉妬の原理というものを、その、まあ自然現象ですので、原理をよく理解するってこと、それから、やっぱりね、道徳っていうものを疑ってみることですね、本当っていうふうにね。まあ、全部否定するわけじゃないけど、やっぱりね、道徳も万能じゃないので、その道具が使われて、あるいは宗教的ないろんな道具もありますよね。いろんなことっていうのが、いろいろ絡まって、道徳であるとか、宗教的ないろんな教えであるとか、いろんなものが絡まってですね、人をどんどん不自由にしてきてしまって、逆に言うとですよ、そういうさっきの医学部の例で言えば、フェラーリ乗りたいなとか、女の子にモテたいなとか、お金たくさん欲しいなっていう人たちがどんどん出世していくわけですよ。やっぱりね、世の中ってそうなってるんですよ。だから、そういうことになるんですね、だからね。逆にその道徳であるとか、宗教的なそういう崇高さみたいなものを求めれば求めるほど、世の中自体がすごく逆に言えばそういうふうになってきてしまうんですよね。これがだから面白いことじゃないでしょうかね。だからほら、極端に言うとね、共産主義っていうのがなんで悲惨な結果を招くかっていうことはよくわかると思うんですよね。共産主義でトップになる人ってのは、要は俗物の極みみたいな人でしょ、権力欲の。まあ、サーリーや毛沢東を見れば、まあ、あまりのこの、なんていうか、醜悪さにも、もう本当に気持ち悪くなるでしょ、やってることとかね。でも、逆にでも本当に共産主義っていうのは、この理想をね、持ってる人っていうのは、絶対に途中でも殺されちゃうわけですよ。だから、そして最後に残る人っていうのは、本当に権力欲の権限みたいな人、全く醜悪な、人間でこんな人がいるのかなっていうくらい醜悪な人しかトップになれないし、生き残れないわけですね。まあ、だからそういうことなんですよ。まあ、世の中っていうのは多分そういうふうになっているんですね。だからその現実を認めるっていうことですね。それを見て、じゃあ我々じゃどうしたらいいかっていうことを、やはり考えるときに、やはり、本当っていうのが、いや、一つのキーワードなんじゃないかなと、本当っていうことですね。本当にそうなのっていうことを、やはり一つのキーワードになるんじゃないかなって思うんですね。この話ですね、もしかしたら、ある人々にとっては、すごくピンとくるって人もいると思うので、ぜひですね、この話、もし、ああ、なるほどなと思ったらば、ぜひ、知ってる人にね、仲のいい人とかに、あれも別に、親子でもいいですし、ぜひ、してあげていただけたらなと思うんですよね。これで救われる人はすごく実は多いと思うんですよ。私は確信してるんですね。で、多分そう思った方も多くありませんか。ぜひですね、そういう方を皆さん、こういう話をしてあげてほしいなって思います。で、当然ですね、私も全て話せるわけではないし、当然そういう能力もないんですが、で、多分これ聞いてらっしゃる方も謙虚にそういうふうに思ってらっしゃるって思うんですね。でもそれ逆なんですよね。で、話すとやっぱりもっと分かってくるので、人にね、あ、こういう話聞いたんだよねっていう話をすると、やはりそれがまたさらにそれが、その話すことで分かってくるっていうメカニズムが実はあるんですね。で、その話は今はしてませんが、分かってくるんですよ。だから一人目より二人目、二人目より三人の方が絶対に深く話せるんですよ。面白いことに。気づいてきますからね。人間の脳って実はそういう働きがあるんですよ。だからぜひですね、これ、自分の人生もこれ振り返ってみて、あ、これなるほどなと思ったら、ぜひですね、この知ってる方にですね、仲のいい方にこういう話をしてくださったら嬉しいなと思います。ありがとうございました。
第746回の今回は、あなたは嫉妬されているというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。